新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の30日金曜日です。今日のニュースいきましょう。暗号資産取引所 FTX がテスラやネットフリックスなどの株式をトークン化し、1株未満で提供開始予定。カナダ銀行の中央銀行デジタル通貨 CBDC プロジェクトが概念実証フェーズから実行フェーズへ。マスターカードがサプライチェーンの透明化のために農業系ブロックチェーン企業グレインチェーンとの提携発表。JP モルガンがブロックチェーン利用の銀行間情報ネットワークをリンクにリブランド。 SBI が支援するブロックチェーン技術を利用したプレミアム付き電子商品券が福岡市平尾商工連合会及び箱崎商店連合会にて発行決定。アステリアがブロックチェーン活用の3密回避ウェブアプリを開発。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所を運営する FTX がトークン化された株式取引のサービスを来週から24時間365日提供開始する予定であることが10月29日に明らかになったというニュースです。株式のトークン化サービスを始めるにあたり、規制認可を得るために FTX はドイツの金融サービス会社 CM エクイティ、スイスに拠点を置くトークン化ソリューションプロバイダーデジタルアセットと提携をしました。ただアメリカや FTX の管轄外の地域ではこのサービスを利用することができません。FTX の CEO を務めるサム・バンクマンフリード氏は次のようにメディアブロックに語っております。多くの顧客がしばらくの間株式取引機能を求めており、 CM エクイティとデジタルアセットが提供を可能にするのに貢献をした。またサム・バンクマンフリード氏は次のようにコインデスクにも語っております。流動性を高めるためにこのトークンは一株の端数を表しており、トレーダーは望むならば一度に一株の半分を取引することができる。このサービス提供が開始されると、FTX ではテスラ、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグル、フェイスブックなどの端数株を暗号資産ペアで購入できるようになる予定です。具体的にはトレーダーはテスラビットコイン、アマゾンビットコインのペアで購入できるようになります。端数株取引では1株未満の株を購入することができ、1株あたりの株価が高い株式を購入したいと考えるユーザーには役立つとのことです。続いてのニュースいきます。カナダの中央銀行であるカナダ銀行は G7 加盟国と協力して中央銀行デジタル通貨 CBDC の計画に取り組んでいて、その CBDC プロジェクトは概念実証フェーズを終えていることを10月29日ロイター通信が報じたというニュースです。カナダ銀行総裁のティフ・マックレム氏は、 CBDC の取り組みは世界的に調整されてきているアプローチを追加して、現金の突拍子のない利用のされ方を防止し、犯罪者によって使用されているようなツールを維持するために必要性が生まれてきたとロイター通信に語っております。さらにマックレム氏は、中央銀行はデジタルルニーの概念実証からより完全に実行可能な計画へと移行する作業を進めていますが、今すぐにデジタルルニーの必要性はない。ただもし他の国が CBDC を発行していて、私たちが発行していなければ確かにいくつかの問題が発生する可能性がある。だから私たちは CBDC の準備ができているかどうかを確認したいのだともロイター通信へ語っております。補足をします。国際決済銀行はカナダ銀行を含めた中央銀行7行とともに中央銀行デジタル通貨に関するレポートを10月10日に公開しています。このレポート、中央銀行のデジタル通貨基本原則とコア機能、セントラルバンクデジタルカレンシーズ、ファンデーショナルプリンシプルズ&コアフューチャーズ、BIS カナダ銀行、欧州中央銀行、日本銀行、スウェーデン国立銀行、スイス国立銀行、イングランド銀行、アメリカ連邦準備制度理事会による共同報告となっています。カナダ銀行は2020年6月11日に中央銀行デジタル通貨におけるプロジェクトマネージャーの募集を開始していて、注力領域であることは間違いないと考えられています。現段階でカナダ銀行は CBDC の何をどう検証できたのかが気になるところです。
続いてのニュースいきます。決済大手のマスターカードがサプライチェーンの透明性を実現するためにブロックチェーン企業であるグレインチェーンと提携することを10月29日に発表しました。グレインチェーンはブロックチェーンを用いて農作物の生産者から加工業者、販売者などの当事者を接続し、農作物の流通を可視化することを目指すプラットフォームを提供するアメリカの企業です。 リリースによると、幅広い取引ネットワークとリアルタイムデジタル化技術を持つマスターカードがグレインチェーンとの提携をすることにより、原材料の生産から収穫、加工、物流、最終消費者への配送に至るまでの厳格な商品追跡を可能にするとのことです。また、これによりブランドや生産者は消費者を保護しながら、ブランドの評判やビジネスの効率化をよりよく維持できるようになるということです。マスターカードとグレインチェーンはマスターカードのプライベートブロックチェーンであるプロビナンスを利用してラテンアメリカと北米の24種類以上の商品を共同で追跡するということです。補足をします。マスターカードは中央銀行デジタル通貨 CBDC のユースケース検証のための仮想プラットフォームの開発や DID アライアンスへの参加の発表などブロックチェーン関連の取り組みを積極的に行っているほか、今回のような商品のトレーサビリティに関する提携も進めています。これまでにもマスターカードはブロックチェーンを利用して食品のトレーサビリティの実現を目指すエンビジブルとの提携や農作物のサプライチェーンのデジタル化を目指すオーストラリアのフレッシュサプライとの提携を行っています。続いてのニュースいきます。アメリカ銀行大手 JP モルガンチェースが同行のブロックチェーンベースの企業間情報プラットフォーム IIN インターバンクインフォメーションネットワークを新しいブランド名であるリンクに改めることを10月28日に発表しました。このプラットフォームは JP モルガンが開発したイーサリアムベースのブロックチェーンであるクオラムをベースとして2017年に開発されたものであり、銀行間の決済に必要となる取引情報の整合性の確認を迅速に行うことを目的としています。JP モルガンの発表したリリースによると、リンクには現在400の銀行が関与しており、日本からも三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、三井住友銀行などの大手金融機関が参加をしているということです。また、リンクには新機能として、コンファームとフォーマットという2つのアプリケーションが導入されているということです。コンファームは支払い前にアカウント情報の検証を行うことで不正行為を減少させ、そしてフォーマットでは支払いメッセージの検証を行うことでメッセージが主要国の要件に合致しているかを確認できるということです。JP モルガンはリンクのリブランドの発表とともに JP モルガンのブロックチェーン事業を統括する事業ユニットオニキスの設立も発表しました。オニキスの CEO には JP モルガンのブロックチェーンプロジェクトを主導してきたウマル・ファルーク氏がつき、リンクの推進もオニキスの下で行われるということです。補足をします。JP モルガンは2016年からイーサリアムベースのブロックチェーンであるクオーラムの開発を行っていましたが、今年8月にクオーラムをブロックチェーン企業コンセンシスに譲渡し、JP モルガンはコンセンシスに対して戦略的投資を行っています。また JP モルガンはリンクと別に JPM コインと呼ばれるデジタル通貨の開発を2019年2月から行っており、今年10月27日の CNBC にて大手テクノロジー企業が JPM コインを利用したクロスボーダー決済を導入すると報じられています。続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社が同社の地域活性化を推進する取り組みの一環として支援をした自治体によるプレミアム付き商品券の電子化をする取り組みにより、福岡県福岡市平尾商工連合会及び箱崎商店連合会から平倉ペイ及びキャッシュレス箱ポッポが提供開始されることを10月29日に発表しました。リリースによると、このプレミアム付き商品券は株式会社筑豊銀行が九州電力株式会社の提供するシステム基盤を利用して電力化をし、平尾商工連合会及び箱崎商店連合会のそれぞれが発行するというものです。なお、九州電力のリリースによると、各商品券は11月2日に発行を開始する予定であるということです。また九州電力が筑豊銀行に提供するシステム基盤には SBI ホールディングスの協力のもと、株式会社オーブが開発する分散台帳技術オーブ DLT が採用されているということです。なお、このシステム基盤を活用しプレミアム付き商品券を電子化する取り組みは浮橋市、太宰府市に続き今回で3件目となり、商店街への提供は今回で初めての事例ということです。SBI はこれまで紙で発行されていたプレミアム商品券の発行額の一部をブロックチェーン分散台帳技術を活用して電子的に発行をすることで、ポストコロナ社会に適応した形で地域経済の活性化及び利用者の利便性向上の実現を目指すということです。また SBI はこの取り組みにより今まで地域商品券で発生していた紙に関する負担を軽減するとともに、利用データをもとに加盟店の利用活性化及び経済循環の可視化を図るということです。平尾商工会連合会の取り組み、平倉ペイは2020年11月2日の9時から2021年1月31日の期間にて、平尾商店街の平倉ペイプレミアム商品券加盟店にて利用ができるということです。そしてこの平倉ペイは1万円単位でいつでもチャージが可能で、チャージ額の 20% がプレミアム付与されるということです。 また箱崎商店連合会の取り組みキャッシュレス箱ポッポは2020年11月2日9時から2021年2月7日の期間にて箱崎商店街の箱ポッポプレミアムキャッシュレス商品券加盟店にて利用ができるということです。キャッシュレス箱ポッポについては5000円単位でいつでもチャージが可能で、チャージ額の 20% がプレミアム付与されるということです。補足をします。 SBI ホールディングス株式会社はグループ全体で地方創生プロジェクトを推進しており、その一環として地域金融機関の顧客向けの預かり資産ビジネスの支援と自己資金の有価証券運用の強化を目的に資産運用会社 SBI 地方創生アセットマネジメント株式会社を設立しています。 SBI 地方創生アセットマネジメント株式会社は地域金融機関各行との共同出資で設立されていて、今年2月で出資参加銀行は合計で38行になっています。また SBI ホールディングスは2018年3月にみずほフィナンシャルグループの UC カードとオブ社とともにブロックチェーン技術を用いた地域通貨 UC ダイバコインの実証実験を行っており、また2019年8月にはオブ社と福岡県宗像市において地域通貨トコワカ通貨を提供開始しています。トコワカ通貨の発行に関しては筑豊銀行が行い、九州電力が提供するシステム基盤を利用したブロックチェーン技術を用いた QR コード決済が採用されているということです。なお、オブ社のオブ DLT の技術は、今お話した UC ダイバコインと、トコワカ通貨でも採用がされています。また SBI ホールディングスの S コイン、株式会社スマートバリューの子会社、株式会社ノースディティールが、北海道ニセコ地域で提供したニセコペイ、さらに電通国際情報サービス ISID が実証実験を行った宮崎県綾町地域定住推進協議会が実施する綾スコアにも採用がされています。続いてのニュースいきます。アステリア株式会社が次世代ブロックチェーン技術とする有効非巡回グラフ DAG の一つ IOTA を活用し、入退室管理システムを搭載した3密回避ウェブアプリを開発したことを10月29日に発表しました。なお、この仕組みは10月29日30日に中部電力株式会社で実施される技術開発本部公開イベントテクノフェアで共同検証をした内容を公開し、コロナ禍でのイベント実施において改ざんできない行動履歴を分散型台帳に記録する感染対策アプリとして活用するということです。この3密回避ウェブアプリは DAG である IOTA を活用したことで、アリバイ工作など居場所の改ざんができないことが担保された公正な行動履歴を蓄積する仕組みになっているということです。また3密回避ウェブアプリはイベント参加者がこのアプリを利用して各コースのチェックポイントに設置された QR コードを読み取ることで、その地域へのチェックインチェックアウトを行い、会場内のリアルタイムな混雑状況を手元のスマートフォンや会場の大型ディスプレイで閲覧し、3密を回避することが可能ということです。リリースによると、店舗やイベント会場の入室状況管理システムを既存のブロックチェーン技術でシステム構築した場合に、ブロックを確定・検証するためのマイナーが必要、ブロックチェーンを利用するための手数料が必要、登録情報が確定するまでに10分程度の時間がかかるという3つの課題がありますが、 IOTA は IoT 部門での利用に特化しており、利用者自身がマイナーを務めることから登録情報が確定するまでの待機時間が不要であるということです。そのため、センサーやスマホ上のアプリなどを通じて収集した大量のデータやトランザクションを迅速に処理することと、マイナーを設定する必要がないことから分散型台帳を無料で利用することが可能になるということです。今後、アステリアでは DAG である IOTA を活用したサービス提供の幅を広げる方針ということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日、新たなコンテンツを公開させていただきました。ブロックチェーンエンジニアが田舎に古民家を買った理由、ホットテイク第6弾公開のお知らせです。新しい経済ホットテイクでは、株式会社クリプトエコノミクスラボの落合翔吾氏と、新しい経済編集長の志田祐介が、テクノロジーや政治、社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組となっております。ブロックチェーンエンジニアと編集者のコラボレーション投稿をぜひお楽しみください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済では、ホットテイク公開をさせていただいているように、公式の YouTube チャンネルを運営しています。こちらではホットテイクの他に、新しい経済ナウ、そして過去のイベント動画などコンテンツがありますので、ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索して見つけていただければと思います。そしてチャンネル登録、ぜひ動画の方も見ていただきまして、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。